一般質問を行います。ご答弁よろしくお願いいたします。留萌市は明治期にニシン漁の北上に伴い、漁村として日本人の村が市内に点在し、統計書によりますと1875年明治8年462人の始まりとなります。大正期に入り、大和田炭鉱など各地に炭鉱が発見され、隆盛を極めております。その後1967年昭和42年4万2469人をピークに人口が減少し、30年後の1997年平成9年3万人を下回り、2万9787人となりました。それからも人口は減少し続け、24年後の今年2021年1月末で2万飛んで240人となりました。このままでいくと2万人を下回るのは時間の問題です。人口2万人を下回る町の実態をどのように感じているのか、市長の思いをお聞きします。留萌市はこれまでも交流人口や関係人口増を見据えた事業や、人口対策に関わる人口減少対策に関わる事業、人口減少に歯止めをかける事業を展開してきております。さらに過日、新聞において大手飲料食品メーカーとの商品開発に乗り出しているという市の企業誘致に関する報道がありましたが、新年度は新たな企業参入のための事業や移住定住政策に力を入れていこうとしております。新年度の新規事業についての展望をお聞きします。次に、新年度の施政執行方針の4つの重点施策のうち、市民力を高める環境づくりにおいて、専門知識を持つ優秀な人材を活用するためのセカンドキャリアの推進について内容をお聞きしたいと思います。さらに、市役所の社会人枠採用はこれまでも行っておりますが、執行方針にある市政運営においての民間人材採用の方針についてご答弁をお願いいたします。大項目2点目は都市基盤とまちづくりについてです。留萌市都市計画マスタープランは2003年3月に策定され、計画期間2003年度から2022年度までとなっており、2019年度にプランの見直しに向けた検証報告をしておりますが、留萌市のまちづくり全体の方針との整合性を考え、どの程度の見直しが必要だと考えているのか確認いたします。また新たなプラン策定スケジュールとして、令和3年から令和4年度で見直し策定する方向性と、令和4年度の単年度で実施していく2つの選択肢が出ていますが、どのように決定していくのか、ご答弁をお願いいたします。次に、 JR 留萌線留萌増毛間鉄道用地利活用についてです。JR 留萌線留萌増毛間が部分廃止され、鉄道施設などの調査が行われてきました。この度、瀬越地区の土留め壁の安全対策や橋梁の補修など、今後想定される必要な対策があり、 鉄道施設など撤去費用として JR 北海道から約7億円、JR 貨物から約4億円が納付されることになりました。鉄道用地の無償譲渡について令和3年度中に協定を締結する予定ということですが、ドブシャ川付近から小太郎世田別付近の用地は上水道送水管を敷設する予定であることはこれまでの議会の中で答弁をいただいているので理解していますが、特に留萌駅付近から留萌港に隣接する用地は期待が膨らむところです。オープンから25万人の入り込みとなった道の駅留萌、昨年登録された港オアシス留萌の活用のためにも鉄道用地を利活用した環境整備は必至です。どのようなお考えで今後進んでいくのかお聞きします。大項目3点目は留萌コホートピア構想についてです。留萌市立病院前笹川豊院長の情熱的な働きかけで2008年平成20年留萌コホートピア構想が動き出しました。メタボ検診による住民のリスク階層化、脳を守る臨床研究、眼科的疫学研究など積極的に行われてきました。また地域食材数の子についての市民の協力で臨床試験を行い、エビデンスに基づくブランドアップを図っています。またオープンフィールドとして道内三育大学、札幌医科大学、旭川医科大学、北海道大学の各研究者が質の高い研究ができる環境整備をするなど、留萌市立病院の医師・兼院の有効な取り組みとして大きな期待を抱きました。これまで12年間の研究成果と情報分析による予防医学への展望をお聞きします。この間、旭川医科大学と研究を進めてきたウェルネットリンクサービス、個人の健康情報を自己管理できるサービスですが、この3月31日をもって終了するとのことです。サービス終了の要因などをお聞きします。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、人口減少に歯止めをかける政策の中で、中項目1点目、新年度の新規事業の展望として、人口2万人を下回る留萌の状況について、どのように感じているのかというご質問でございますが、留萌市は明治の時代より、留萌川の河川切り替えや港の建設、鉄道の施設を行い、土地区画整理事業を積極的に実施しながら、まちづくりを進め、発展し、終戦後の昭和22年、10月に道内で12番目の市となりました。しかしながら昭和42年の人口42,469人をピークに、社会増減におきましては昭和40年後半以降、基幹産業である漁業、水産加工業の衰退、国鉄、電電公社民営化の人員整理や事業廃止、国などの行政機関の統廃合などにより、年間300人から 1000人の人口流出が続いている状況であります。また自然増減におきましては、平成17年以降、死亡者数が出生者数を上回る状況が続いていることから、ここ15年におきましては社会増減、自然増減がともに減少し、年間約300人から500人程度の人口減少で推移がしております。市といたしましては、一刻も早く人口減少に歯止めをかけるために、市民の皆さんの力を結集し、地域で子どもや若者の人材育成を図る施策を実施、強化するとともに、地方への新たな人の流れを作ることで、移住・定住政策を充実させ、また地域産業・地元企業の企業活動の活性化の促進や、生きがいから新たな企業の参入を促すことにより、町の活力につなげていく必要があると認識しているところでございます。次に、新年度における新規事業の展望についてでありますが、令和3年度におきましては、地域産業、地元企業の振興と新たな企業の誘致、進出の推進に向けて、地元企業の振興や企業誘致を進めるための基本理念を定めた新たな条例を制定し、民間企業の活力を引き出し、市内外から新たな産業が創出される環境の整備と、地域経済を活性化するための支援の強化に取り組むことで、新たな雇用の創出につなげてまいりたいと考えております。また、市民力を高める環境づくりに向けて、専門知識を持つ優秀な人材を活用するため、スポーツアスリートなどのセカンドキャリアを推進し、新たなスポーツ振興施策を展開できる受け入れ環境づくりのほか、市政運営において民間人材を採用し、企業が有する知識や柔軟な発想を取り入れた新たな施策を積極的に展開しながら、子どもたちに夢を与え、地元でチャレンジできる環境づくりを進めることで、若者の地元定着を図り、地域活動の活性化につなげてまいりたいと考えております。さらに、道の駅を核としたにぎわい拠点の形成と、駅周辺地区の再生に向けて、道の駅留萌が進化する新たなステージ作りのほか、道の駅を核として、地域の自然環境や風土を生かした新たな観光グランドデザインを構築し、民間活力を生かしながら、交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、セカンドキャリアの推進と民間人材の採用として、セカンドキャリアの推進の内容についてのご質問でございますが、人口減少や少子高齢化社会をはじめとして、地方公共団体を取り巻く情勢は厳しく変化しつつあることから、今まさに自治体としての生き残りをかけ、これまでとは違った視点での地域課題の解決や、特色ある活性化施策を講じていくことが喫緊の課題であると認識しております。セカンドキャリアは、中高年の早期リタイア後の就職活動や、女性の結婚、出産、子育て後の社会復帰、プロスポーツ選手の引退後の社会復帰など、一度キャリアが中断された後の第二の人生における職業として、キャリア形成における新たな形態として注目されつつあります。市といたしましては、さまざまな事情により、キャリアが一時中断された優秀な人材を確保し、 キャリアで培った能力を生かした子どもたちのスポーツや音楽活動の活性化、また地域経済の活性化などに取り組んでいくためにも、セカンドキャリアを受け入れて推進してまいりたいと考えているところでございます。新年度における取り組みの一例といたしましては、プロスポーツ選手の OB やスポーツの指導者として、専門知識や貴重な経験を有している優秀な人材を確保し、子どもたちのスポーツ活動の指導者として迎え、子どもたちに夢を与える施策の早期実現に向け、関係団体と連携を図りながら進めているところでございます。次に、市政運営における民間人材採用の方針についてのご質問でございますが、現在、国や地方公共団体において、民間企業等で培われた人脈やノウハウを生かしながら、地域活性化の取り組みを効果的、効率的に展開するための人材交流や民間企業人の登用などの取り組みが推進されており、本市においても、企業人的な視点による新しい柔軟な発想や政策実現に向けた迅速な対応が必要であると考え、多様なネットワークにより情報収集、発信、能力を兼ね備えた優秀な民間人材の能力を生かしながら、効果的、効率的に市政運営を進めてまいりたいと考えているところでございます。また、これら民間人材が加わることにより、本市職員が職務遂行を通じて、これまでとは違う発想やスピードを感じ、吸収することで、意識改革や発想力の向上へとつなげたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、都市基盤とまちづくりの中で、中項目1点目、市都市計画マスタープランとまちづくりの整合性として、留萌市のまちづくり全体の方針との整合性を考え、どの程度の見直しが必要であるかについてのご質問でございますが、留萌市都市計画マスタープランでは、将来の都市構造や土地利用として、にぎわい復活ゾーン、産業活性化地区、町中住宅地など、中心市街地や港周辺のまちづくりと町中居住を含めた都市機能について示されているところであります。中心市街地の活性化や将来の理想的なまちづくりの方向づけにつきましては、公共施設の町中集約や都市機能の充実を図ることが有効な施策であると理解をしているところであり、現計画におけるまちづくりの将来像につきましても、その方向性につきましては、大きく変わるものでないと考えております。今後の見直しにつきましては、社会経済情勢の変化や法規制の状況を踏まえた上で、現在までのまちづくりに関する取り組み状況や、進捗状況との整合性を図るとともに、現計画を継承した形で進めてまいりたいと考えております。次に、今後の見直しのスケジュールについてのご質問でございますが、現計画の策定につきましては、市民と行政が共同する21世紀のまちづくりを進めるため、まちづくり連絡調整会議や市民ワークショップ、市民会議の場を通じて、2000年から3カ年をかけて策定をしたところでございます。多くの市民参加により策定されました経緯を踏まえますと、そこから得られましたまちづくりの目標や方向性は尊重されるべきものであり、大きく変わるものではないと考えているところでございます。見直しにつきましては、現計画を踏襲しつつ、 上位計画や関連計画との整合性を図るとともに、まちづくりに関連する施策や事業などの動向を踏まえた上で、次年度庁内検討会議などを通じ、必要となる時期や期間につきまして明らかにしてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、 JR 留萌線留萌増毛間鉄道用地利活用についてというご質問でございますが、道の駅留萌の開業を契機に新たな人の流れを確かなものとするため、港や海に面した立地環境や景観を生かしながら、地域の自然環境や風土に根ざした大胆な観光誘客に向けた戦略の再構築が必要であり、鉄道は留萌の発展を見守ってきた歴史的遺産として、観光面、教育面においても活用の必要性は十分認識しているところでございます。特に留萌港に架かる鉄道橋については、人道橋として活用できないかについて検討しておりますが、供用後65年以上が経過し、腐食も進んでいるため、耐力や老朽部材の補修の検討、現橋を利用するか、上部のみ新たな橋の架け替えが必要かなどについての構造設計のほか、定期的な点検、維持管理に必要な経費を含めた比較検討が必要であり、また、軌道跡地を遊歩道で活用するための安全性や耐久性、必要な管理体制なども合わせて町内協議を行い、さらに今後、市民や民間企業等のアイデアもいただきながら、新たなグランドデザインの策定に合わせて、活用可能性について検討してまいりたいと考えております。大項目3点目、留萌コホートピア構想の中で、中項目1点目、12年間のコホート研究の成果と展望についてのご質問でございますが、留萌コホートピア構想は、医学研究を留萌の地に誘致することで、理想的な医療環境を構築しようという思いで、平成21年7月に生まれたものでございます。この構想は4つの柱で構成されておりますので、それぞれの研究内容についてご説明いたします。1つ目には、市民自らがコホート研究に参加し、健康を意識できるようなフィールド構築として、目のコホート研究や高齢者に対する地域リスク介入研究などを行ってまいりました。2つ目は健康増進活動であり、個々人が健康を意識できるよう、マンスリー健康講話、基礎老齢医学講座、認知症サポーター講座などを実施しております。3つ目は地域食材の高付加価値化でございまして、この地域のおいしくて安全な食材の機能性評価に関する人介入研究を実施してまいりました。4つ目には、医療人材育成交流となっており、医療人を目指す学生に、この地域を教育フィールドとして提供し、道内医育大学の学生さんたちの地域実習の受け入れを行ってきたところであります。今後につきましては、これまでのコホート研究の成果を生かし、高齢者の口腔ケアや CDK プロジェクトなど、具体的な健康づくり事業を進めていくこととしているところでございます。次に、留萌コホートピア構想の中で、中項目2点目、ウェルネットリンクサービスの 終了についてのご質問でございますが、ウェルネットリンクサービスは、旭川医科大学が開発したインターネット上で健康情報や医療情報を利用者自身が管理できる健康医療情報管理システムであります。留萌市では、旭川医科大学と共同研究してきた目のコホート研究に参加された市民へ自身の検診データや検診結果、目の健康アドバイスをインターネットで確認できるよう、ウェルネットリンクサービスへの登録をお願いしたところでございます。しかしながら、この度、旭川医科大学が管理運営してきた本サービスの管理サーバーなどのシステム更新が必要となったところであり、大学側で本システムの利用見込みや費用など、更新に関する検討を進めてきた結果、システム更新は行わないという判断が出され、サービスが終了されることとなったものでございます。以上です。
村山議員。
それでは再質問をしたいと思います。まず人口減少に歯止めをかけるということで、企業誘致のお話が出てきておりますので、その辺から再質問します。いろんな国からいろいろな交付金が支給されるということもございまして、約8割の自治体が熱心に企業誘致に取り組んでいるというデータもあるようです。企業誘致のため、数ある企業の中でピンポイントで誘致交渉をしているのか、行政から企業への働きかけの手法と選考方法についてお聞きをいたします。
市長。
選考方法というのはですね、なかなかその、留萌市が積極的に企業を誘致できる、条例ですとか、企業を誘致する場所、さまざま、やはりこう、条件が整って、自らが PR する場合、それとやはり人づてにネットワークを生かして、機会を得る、この2つが、考えられるというふうに思いますが、現状としては留萌市は後者で進めている状況です。
村山議員。
過日の新聞報道によりますと、留萌市は昨年4月からホタテの稚貝を利用した商品開発を進めてくれる企業を探し、飲料食品メーカーのポッカ札幌フィード&ビバレッジがカップスープの製品化に乗り出して、来年秋にも新商品として売り出す考えであることが報道されました。この内容に間違いがないのかお聞きをいたします。
市長。
報道に関して、間違いがあるとかないとかっていう細かい話ではなくてですね、現在、稚貝を活用した、ポッカとの調整を進めているところです。またポッカに関してはやはり企業が求めている事業と、偶然にも私どもが提供できるものがマッチングしたということだというふうに思っておりますから、こちらから違いを活用ということではなくて、あくまでもお互いの意向がマッチングしたということでご理解をいただければというふうに思います。以上です。
村山議員。
留萌市とポッカ、企業との正式な提携というのはこれからだと思いますが、そのスケジュールについてお聞きをいたします。
市長。
まだですね、スケジュールにつきましては決まってません。あくまでも現在は可能性の実証実験を行っているということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
留萌市中小企業振興条例の新たな条例制定ということで、 市政執行方針の方にも述べられておりますので、これは令和3年度中に策定ということで、お話もございました。新たな条例の中で企業にとっての魅力的かつ特徴的な見直し内容をお聞きいたします。
市長。
企業振興条例等につきましては、理念含めてですね、これから皆さんにお知らせをしていきたいというふうには考えておりますが、現状としてはまだ明らかにできるものがないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
これも新聞報道の中に報じられていたことなので、ご答弁いただけないものかなと思いますが、将来的には工場建設の構想もあるということで、先ほど来その企業の立地場所ということも今後の課題になってくると思いますが、そういったですね、工場建設の構想もあるということですので、この中小企業振興条例の中で土地を取得するための助成金など、そういった企業に対する助成金というのはどの程度を市長は今後考えていこうとしているのかお聞きをいたします。
市長。
先ほどもご答弁をさせていただきましたが、まだ具体的にはなってない。ただ、現在留萌市にある企業振興条例の中にも土地に対するものですとか、固定資産税に対するものですとか、人員に対しての税割ですとか、そういうのはもともと基本的にはあります。ただ、それが生かされてないということを含めて、新たな、やはり今、時代に合った条例の制定に向けてですね、進めさせていただいているということで、ご理解願いたいと思います。
村山議員。
企業誘致のためには、優遇される条件というのが必要になりますので、その条件を包括する形でもこの条例の制定というのは非常に大きな意味合いを持つと思います。で、今後その助成金等についてもですね、定めが出てくると思いますが、今回の企業誘致、市長の方では企業誘致のメリット経済効果をこの助成、例えばその振興条例の中で助成するとしたとしても、経済効果をどのような考え、どのように考えているのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
企業誘致のメリットっていうのは、私の公約にもある中で、やはり、稼げる留萌。やはり稼げる留萌というのは、先ほども答弁をさせていただきましたが、なかなか市が稼げるじゃなくて、稼げる素材を市が見つけて、その中でやはり法人税を上げていただくですとか、所得税を上げるですとか、人の雇用につながるですとか、やはりそういうことと、また、一番は地場のものを活用して行えるというのが最大限のメリットになってくるんじゃないかなというふうに思っています。それが留萌全体的なそこを かさ上げしていく力になってくるんじゃないかなというふうに考えているところです。
村山議員。
今お話を聞く限りでも、そして私個人的にも非常にこうワクワクするようなですね、今までの留萌市にはないような大きなうねりを持っているのかなと期待をしております。これから企業誘致しっかりとですね、相手の企業と留萌市にとっても良いし、そして企業にとっても優遇されるそのような関係性を持ちながらですね、留萌市ならではの企業誘致を進めていっていただきたいなというふうに思っております。続いて、都市部在住の20代に1人、2人に1人が地方への移住に興味を持っていると 言われています。インターネットの普及によっていつでもどこでも働ける今の時代は、地方自治体が企業を誘致したり若者を呼び寄せたりしやすくなっているとも考えられます。そこで新年度の移住・定住政策についてお聞きをいたします。
市長、
移住・定住政策についてということですが、これまで、一般社団法人北海道移住交流促進協議会に入会をさせていただきながら、道内市町村等の移住政策について情報収集を行ってきているほか、市ホームページや道内道外イベントにおける地域の魅力発信、地域おこし協力隊の採用などにより移住定住の促進を図ってきたところでございます。令和3年度からはこれまでの取り組みに加え、新たに東京圏から移住し市内企業に就職する方を対象とした移住支援金の支給事業を開始するとともに、留萌での暮らしをイメージいただくための移住体験ツアー等の企画や、留萌での暮らしを、失礼します、コロナ禍において現地に足を運ばずに留萌の暮らしを体感できるような PR 動画などの作成に着手していきたいと考えているところです。
村山議
員。続いてセカンドキャリアの推進についてお聞きをいたします。このセカンドキャリアなんですが、全道の自治体の中ではこれを採用しているところがどの程度あるのかお聞きをいたします。
市長。
私の知り得る範囲では、紋別市と、あと他に1市か2市あったというように聞いております。
村山議員。
留萌市としてはこのセカンドキャリア、相手がいることですけれども、新年度からの採用ということで、承知してよろしいのでしょうか。
市長。
現在調整中なので、お答えできないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
調整中ということですので、先ほどご答弁の中でもスポーツ指導ということで、スポーツの世界から、専門的な方が留萌にやってきていただくということになると思いますが、調整中ということですので、スポーツ競技種目についてもお答えいただけないということで、確認させていただきます。
市長。
ご理解をいただきたいことは一点あるんですけれども、企業誘致もこういう人材 の, キャリア養成につきましても、やはり、企業人との状況が多々ありますので、非常に対応としては慎重に行っているということをご理解いただきたいと思います。
村山議員。
それではこのセカンドキャリアなんですけれども、どのようなですね、給与体系といいますか、処遇になるのかお聞きをいたします。
市長。
独自にはやはり制度のを作っていくということもありますが、なるべくやはり国の制度なども活用しながらですね、行っていければいいかなというふうにも考えております。
村山議員。
あとこの来られた方のセカンドキャリアで留萌市に来られた方の業務というのはちょっとシミュレーションができないんですが、市の職員として採用になって、市の職員の業務もしながらスポーツ指導に当たるということなのか、スポーツ指導だけに特化されるものなのか、そこら辺をお聞きをしておきます。
市長。
さまざま調整が必要だということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
市長にその期待感ということでお聞きをしたいと思いますが、将来的にはこのセカンドキャリアというのを継続していきたいとい というふうに思っているか、まあ、将来展望もお聞きをしておきます。
市長、
まあ、私としてはですね、子どもたちに夢を与えたいという思いがありまして、やはり、そういう専門的な人方がですね、いていただくことで、やはりさまざまな、やはり全道に、全国に、そして世界に、そういうような形でですね、何らかの夢を持っていただくための一つのきっかけをしたいという思いで、今、進めているということだけ理解をしていただければというふうに思います。
村山議員。
先ほどセカンドキャリアの処遇待遇については、給与面については、特にその国の制度を活用したいというご答弁がございましたので、この国の制度というのはたくさんあると思いますが、地方創生人材支援制度をこういったものを活用するということでしょうか。
市長。
議員のおっしゃった通りでございます。
村山議員。
まあ、いくらですね、この素晴らしい人材に出会えたとしても、受け入れ側の課題認識が適切でなければ、実力を発揮してもらう機会が作れない。また受け入れ後に地域出身者や職員と同じように人間関係を築くことが非常に重要でだと思います。まあ、それに失敗したというそういったお話もあるようですので、まあ、このようなですね、まあ、課題というのは事前にやはり把握しておく必要があると思いますので、市長のお考えをお聞きしておきます。
市長。
まあ、これはあくまでも人と人の付き合いになりますから、やはり私たちは素晴らしいおもてなしをしていきながら、人間関係の構築を図っていくということが大事だというふうに思っております。
村山議員。
続いて、留萌市の運営に関して、その民間からの人材の採用ということで新年度で出しておりますし、先ほどご答弁をいただきました。まずは新年度から何人採用ということで考えているのか、これはセカンドキャリアと違うと思いますので、お聞きしたいと思います。
市長。
現在2名の方を考えております。以上です。
村山議員。
その2名というのは、管理職クラスといいますか、どの程度の、能力を持っていて、留萌市としてはどの程度期待をして採用しようとしているのか、まあ、はっきり言いますと管理職になるのかどうかというお話です。
市長。
まあ、現在考えているのは管理職の
失礼しました。現在考えているのは三次職ということで、管理職扱いになろうかというふうに思っております。
村山議員。
今三次職ということで聞きましたので、理解をしましたが、まあ、2人ともということになろうかと思います。で、この市職員として採用ということになりますと、先ほどもセカンドキャリアのところで聞きましたけど、まあ、給与体系について非常にこう関心がというか、議員として注視したいところなんですが、その給与体系についてお聞きをしたいと思います。
市長。
まあ、給与体系というのは、やはりその年齢的なものですとか、経験的なものですとか、そういうのを加味してですね、格付けするというのが一般的な考えであるということで、ご理解願いたいと思います。
村山議員。
まあ、いずれにしてもですね、新年度から、まあ、新たに三次職クラスの職員として民間から2人が採用されるということになりますので、非常にこの留萌市役所の中でも、新しい風が吹くのではないかなと思います。 で、まあ、そういった先ほどの企業誘致もそうですけれども、もう新たな風が吹くということは、課題もその都度出てくると思いますので、適宜ですね、その課題をしっかりと受け止めながらですね、市政運営をしていただきたいなというふうに思います。次に進みます。次は、留萌市都市マスタープランの関係でございます。公共施設検討会議では、まちづくりの拠点づくり、駅周辺地区の再生、社会教育機能を有する公共施設の整備について、これまで3回の会議が開催されておりますが、都市マスタープランとの整合性について考えたときに課題となってくることはないんでしょうか。
市長。
まず公共施設検討会議の中においても、都市計画マスタープランについてのことは触れられておりますし、都市計画マスタープランというのはゾーニングをしておりますので、まずそのゾーニングとやはり整合性が取れるかですとか、まあ、そういうことをですね、協議または市の方として理解をしていくということが必要ではないかというふうに考えているところです。
村山議員。
今ゾーニングというお話が出ましたので、現在検討され始めている社会教育施設の再編成ということで、市民文化ゾーンというのが現在の三原市長のあたりになっておりますが、市民文化ゾーンの見直しが必要になってくるのではないかなという時期が来るかもしれないということです。で、そこで公共施設検討会議の新年度に目指しているその社会教育施設のその目指しているその立地場所とかですね、スケジュールについて、お聞きを確認をしておきたいと思います。
市長。
スケジュール的には当初を始める段階から令和3年度の大体12月ぐらいまでというようなお話をさせていただいていると思います。まだ、協議としては立地場所等についても今協議をされているということで私は聞いておりますので、まだまだ多少の時間が必要になるようかもしれないということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
次に、新年度、実証実験という言葉がございましたけれども、例えばということでいきます。新年度に企業誘致の可能性が大きいと。で、そこで例えばその工場建設、先ほど来の答弁にもありましたけれども、この工場建設、企業のどこに立地されるのかということにおいて、都市マスのその変更というのは主に大きな変更は必要ないということなのか、そこら辺を確認しておきます。
市長。
企業誘致においてはですね、都市計画の段階の中においては、企業というか地域の、例えば工業地域ですとか、準工業地域ですとか、住宅地域ですとかという、そういう都市計画上の問題ですとか、そういうこともありますし、都市計画マスタープラントの中で、ゾーニングの中ではそういうことがないということも含めてですね、本当に町の中っていうふうになったときにはですね、必要になってくるかもしれませんけど、現状としてはまだ考えられてないということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
次に、先ほどご答弁の中で、この都市マスタープランは大きな見直しが、今、現時点では必要なく、現状版を踏襲するということでご答弁をいただきました。で、町内検討会議等で、次年度を検討していきたいというご答弁だったんですが、平成12年にこの都市マスができたときには、平成12年に市民ワークショップというものを答弁ありましたけど、5回開催しております。そういった意味では、やはりその 市民の意見も所管としては市民の意見を踏襲するというスケジュールも中に入れ込んでおりましたが、今日の市長のご答弁では、市民の意見を集約するスケジュールがなかったので、今後どのように進めるかということで、それはないということなのか、ちょっと確認をします。
市長。
その検討会議においても、市民を代表される方々に参加をしていただいているということも含め、また当然今後進めていく上では市民の意見を聞くという場、またパブリックコメントを取るですとか、さまざまな手法が取られていくということでご理解いただければと思います。
村山議員。
次にコンパクトシティの形成を進めるためには公共交通網の整備が必要不可欠であるとともに、都市機能を誘導する立地適正化計画の策定が課題と考えておりますけれど、立地適正化計画を策定する予定があるのかどうかお聞きをいたします。
市長。
この立地適正化計画っていうのをですね、簡単な状況ではないということをまずご理解いただきたいと思いますが、やはりそれぞれの民地をどうするのかですとかね、そういうところまで話が進めていかなきゃならない。ですからなかなかやはり現状の私有地を活用するですとか、そういう中においては計画は必要ないというふうには考えております。ただ本当に大きく変わる場合等については今後検討というのはなされるべきとは思ってますが、現状としてはないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
次に、先ほど JR 留萌線の鉄道用地利活用についてご答弁をいただきましたが、留萌延社間の鉄道施設撤去事業が始まろうとしてますが、歴史的に保存しておきたい歴史遺産としての施設もあるということでご答弁もいただきました。少なくても撤去前にですね、市民レベルの意見交換の場が必要と思っておりますが、この撤去または補修の前にそういったですね、市民レベルとの意見交換というのができるのかどうか、新年度にお考えがありましたらお聞きをいたします。
市長。
現状としてはですね、あまり市民レベルというか、まずは安全面ですとか、そういうことで技術的なことで今進めさせていただいております。それと先ほどもご答弁させていただきましたが、一つの、残された鉄路を全部が活用できるということじゃなくて、道路として活用する、あくまでも例えばその十字街から港に降りるところの鉄橋を外してありますが、それをまだまだ拡幅して活用するですとか、やはり港の利便性を高めるということも技術的には必要なことで、ことと考えておりますから、現在やはり港に通ずる道というのは3箇所あります。そのことを優先的に考えていかなきゃならないということと、やはり掘り割りの部分の今後の安全性をどうしていくのかというのが現実的に先に考えていかなきゃならないということをご理解いただきたいと思います。
村山議員。
ご答弁の中で、遊歩道としての考え方というのが示されたところでございます。港に隣接する鉄道用地は港オアシス留萌運営協議会などで利活用について話し合う機会が必要と思いますけれども、留萌市としてはこの港オアシス留萌運営協議会との連携についてどのように考えていますか。
市長。
港オアシス留萌の登録をする段階においても協議会の存在というのは大きなものでありますから、やはり、道の駅とまた南岸を結んでいく、またそういうようなことも含めてですね、それとまた港のにぎわいをどう作っていくのかということは、やはり協議会とも十分協議をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
次の質問に移ります。コホトピア構想についてです。これまでの研究成果を生かした事業として新年度でも挙げられておりますけれども、一つ気になるのが NPO 法人ルモイコホートピアの理事長であります小海先生が札幌医科大学を退官されるということでお聞きをしております。まあ、今後小海先生が理事長でございますので、このコホートピア構想、まあ、理事長もお辞めになるという方向性なのか、そこら辺を確認をしたいと思います。
市長。
まず個人的なことなので、簡略に ご説明させていただきますと、まあ、小海先生におかれましては、退職1年を前に、個人の自己的な理由により退職をされるということはお聞きしております。ただコホートピアの理事長については継続をさせていただくということでお話を伺っているところです。
村山議員。
ルモイコホート研究、これは私は非常に大きなルモイ氏にとっても可能性を持った研究だと思っております。今後も大きな可能性を持っていると思いますので、まあ、事業継続というのはルモイ氏にとっても不可欠であると考えておりますけれども、市長の未来展望、コホートに関する未来展望をお聞きして最後の質問といたします。
市長。
健康の益においてはですね、市民の、憩いといいますか、そういう場でもあったり、さまざまな健康に関して相談ができやすい場でもあるというふうに私は思っておりますし、コホートピア、NPO 法人ルモイコホートピアが行うさまざまな研究、また、医療座学含めてですね、やはり継続して、行っていただきたいというふうに願っているところです。以上です。
13番、村山議員の質問を終わります。